詩編の35編ですね。ここでもこの詩を作った人が最初で分かるように、大石丸敵の前敵の圧迫を受けておるということがこの一節二節三節で分かります。大体この詩編というのはこういつもですね、何も苦しみがない時間がたっぷりあって、ゆとりがあってですね、そして、ゆったりと考えて詩を作るというのとかを、そういうふうなものと全く違うということですね。だから詩というイメージ、日本の古今集などを見ても、百人詩に選ばれているのを見てもですね、こういうふうな生きるか死ぬかという追い詰められた状況ってほとんど出てこないですね。なんかこうのんびりしたというかですね、貴族階級がそういう時間をたくさん持っているものだから、のんびりと構えて作るというふうな雰囲気がどことなく漂っているところがあります。それとちょうど裏返したように詩編の場合はもう本当に生きるか死ぬかというそのギリギリのところでですね、このように作られたということです。そういう状況だからこそですね、非常に真剣にこの神様を見つめて求めておるということがわかります。本当に追い詰められなければ人間は神様に本当に真剣に行こうとしないわけですね。で、このところでもそういうふうに追い詰められる状況の中から神様に神様の御言葉を待っているということが3節の終わりでわかるんですね。私の魂に言ってくださいと、お前を救おうと、私は救ってやるんだと、救うのだというこの直接の御言葉があればですね、私たちは非常に強められるということなんですね。これは人間同士でもそうで、ある種の力を持っている人がですね、直接そばに来てですね、私たちは非常に弱っている時に、共に祈って力を与えてくれたら、それはもう確かにですね、力づけられるというところがあります。そういうふうに神様が直接私の魂に言ってくださいと。でこの詩編はですね、旧約聖書は神と人間の間に祭司、さまざまな祭司や儀式が中にあったわけですけど、詩編の場合はですね、そういうような旧約のさまざまな儀式的なことや人間祭司が介在中に入らないで、直接このように旧約聖書のはるか昔から神様との個人的な関係が深くこういうのに現れたんですね。そういう意味でこの詩編というのは旧約聖書の中でも特別な地位を持っているわけです。他のものであるとそうはなかなか神様に本当に必死で叫んだっていうようなことはですね、ごく一部の人ですね。例えば預言者エレミア書みたいな、エレミアだけであってですね、他のいろんな民衆やそういうものは神様にどんなふうに叫んだのかっていうようなことはエレミア書は大分分厚いんですけど、これほとんど全然って言っても出てこないわけなんですね。ユダヤ書もそうです。個々の人の苦しみや叫びっていうのも出てこないですね。歴代史とかサムエル記でもダビデ自身のものは出てきても、たくさんの群衆たち民衆たちの叫びはもう出てこないんです。大体この詩編というのはダビデの名前を冠していますが、ダビデの時代よりもずっと時代が違っている後になっているのもいろいろ作られているので、そういう意味で個人の叫び、嘆き、信頼、そういうものがですね、はっきりと出ているということで、私たちに今もつながってくるんですね。私の魂に神様言ってくださいということですね。私が救ってあげると、こういう直接の御声を聞けば私たちは励まされるということからこういうふうになっているわけですね。それから次ですね、今度はその敵対する者たち、4節からはですね、4節から8節は敵対する者たちが自分にどんなことをしようとしているかということからですね、どうかその悪の力が神様によって徹底して滅ぼされるようにというのが旧約聖書の独特な表現で言われているわけです。神様に必死に向かってですね、戦ってください、助けてくださいという叫ぶ叫びはですね、裏返したら今度はですね、そういうふうに何の根拠もないものに、悪いこともしてないものにですね、ひどい恥ずかしみをしたり命まで奪おうとするという、こういうギリギリのところだっていうのが分かるんですね。 まあ、ちょっと言葉で攻撃するといったことでなくって、命を奪おうとするところまであると。そういうように非常に悪意のあるものがですね、闇の力、いわば代弁のようにして自分に迫ってくるから、どうかその闇の力を追い払ってくださいということを、まあ、こんなに破滅が望みますようにと、闇にかかるように、まあ、いろんな表現で道を暗闇に閉ざされるようにって言っていろいろ言うんですが、これは要するにですね、そういうふうにこの人は神にしっかりついているのに、それを滅ぼそうとする、その闇の力をこのようにいろんな表現で言っているわけです。だからその全体として見たらですね、差し迫る闇の力に対してですね、それを滅ぼしてくださいと、覗き去ってくださいという願いであって、今日の私たちもですね、こういうふうに文字通り誰か悪い人に神様をやっつけてくださいっていう、そういうふうな個人的な問題でなくって、現代の私たちにおいてもですね、闇の力が絶えず私たちに迫ってくるから、どうかそれを滅ぼしてくださいという切実な願いへと、まあ、今はつながってくるということです。そうしてですね、その闇の力に対する滅びを言っているわけで、次は90がまたがらりと変わるんですね。詩編にはこういうふうに細かく読んでいますと、全然打って変わったようにですね、9と10、我が魂、あれほどですね、命を奪おうとするぐらいの切実な追い詰められた状況なのに、我が魂は主によって喜べる、私の骨はことごとく叫ぶっていう、これは前から言ったように、骨が叫ぶや言うことは今日は全く言わない、こんなことを言う人は日本人も1億人以上もあっても、まあ、誰一人使わないだろうと思う表現ですね。魂は叫ぶとか、腹蓋の底からって言うと、骨が叫ぶ言い方は全くしないんですが、これはヘブライ人の独特の表現で、アダムとエヴァのところでエヴァができた時に、私の骨の骨とかいう表現があって、なんとなくあんな表現はどうも美的じゃないような表現ですが、この骨っていうのは一番自分の内なる部分を指していってるんですね。ですから英語訳ではですね、このままボーンだとか骨だとか言っても意味なさないから、どういうふうに訳してるかというと、 I will praise him from the bottom of my heart、ね、I praise him、 彼を賛美します、 from the bottom of my heart、 私の心の底、ボトムって底ですね、心の底から、一番深いところから神様を賛美しますと。この骨ってのはそういう意味なんですね。魂の深いところからあなたに叫ぶのですと。それもう一つ別の英語訳でもですね、My whole being will exclaim という訳になっているのもあるんですね。 My whole being will exclaim、 My whole being って私の全存在って意味です。 will exclaim、 叫ぶ、私の全存在が叫ぶのですという、まあ、こんな風にですね、訳されているような意味がこの実節の私の骨が叫ぶという表現なんですね。でそれは何をするかって言ったら、この人の信じる神様っていうのは他に並ぶものがない。どういう点でかというと、特に弱い人、苦しめられている人、ここで貧しいとか乏しいとかいうのは以前から言っているように、本来苦しめられている人という意味合いを持っているわけですね。貧しいというとお金がないということですが、決してそれだけなくて、本来は苦しむ人、悩める人、苦しめる人を救ってくださるという点で、あなたに並ぶものはないと。これはもう本当にそうだっていうことを、骨がことごとく叫ぶというんですね。こういうこととですね、この4節からのところがどういうふうに、この位置づけられるのかっていうことです。とても不思議なぐらい違いますね。4節からはもう命を奪おうとするぐらい悪の力に圧迫されて滅びそうだっていう叫びなのに、 今度は主によってですね、魂が喜び踊るしですね、自分の全存在から神様は本当に素晴らしいお方だ。これはですね、この9と10は今この人が直面している悪人が目の前に迫ってきている以前にですね、こういう経験を持ったわけなんですね。だからそういうことをかつては確かにそうだと思い出しておるわけです。でそういうふうにかつての神様の導きですね、魂が本当に喜び踊ることができたと、それほどまでですね、神様の恵みの力を実感したしてきたということから、そこに立ってこのように、押し通されまいとしているというわけなんですね。私たちも非常に窮地に陥った時に、かつて弱った時に神様が助けてくれたということを思い出すということがあるわけですよね。だからかつては非常に追い詰められたところを、あのようにですね、貧しい人、弱い人を、自分も弱い人だったけど、それを助けてくださったんだから、だからこの今直面している困難からも助けてくださって、そういうことによってですね、立ち返っているということなんです。で、こういう神様を待ち望む、まあ、真っ暗闇の中にですね、さっき言って、闇の力の中に光を見つつ、この悪の力に対抗しているということなんですね。で、だからそのことが済んだら再び十一節、現実の状況に入っているわけです。ですね。私の善意に悪意を持って答える。滅ぼそうとしている。子供を奪った。ところが自分はですね、その悪いことをしてくるその人たちが病気にあった時にも祈りを繰り返してですね、彼の兄弟となった。これほど自分は心を注いだのに、そういう彼らが恩をあだで返すということはよくありますが、人間も大体こういうところがあるわけなんですね。こういう言葉はどこでもあるように、あれほどまでに彼らが病にかかっていた時に助けて祈って、彼らの兄弟とまでなって、そして、何度も何度も見舞ったりしたのにと、それのに私が非常に追い詰められた時に一層悪意を持って押し寄せてくるという、これは人間の世界のですね、非常にこの痛い手痛い経験がこの人の中にあったというのが分かるんですね。かつて私が心から愛した、あるいは信じと尽くしてその人のためにしたのに、その人が自分の善意を返すどころかですね、全くひどいことをするためにやってくると、こんな事実がこの世にあるということを、この非常に古い時代からこういうはっきり言っているわけなんですね。で、この人、この詩を作った人に敵対する人たちは、単に個人的にですね、意見が合わないとか議論だとか個人的な憎しみとか言うんじゃなくて、この神に敵対する人、16であるように神を無視するものということですね。だから神を無視して神を否定するようなものだから、この詩を作った人が神様にしっかり結びついていようと思ったら、それを踏みつけようとするというわけです。それでこのように非常に苦しい状態に追い詰められて、叫んでも叫んでもですね、さっき言ったお前を救おうという声がなかなか聞こえてこない。それでいつまで、17節でいつまでこんなふうなことを続くんですか、どうか私の魂を救ってくださいと、だからかつてそうであったように、そのあなたを賛美感謝できるようにかつてのようにしてくださいと、さっきのこの90っていうことですよね、9と10のようなことができるようにしてくださいと、そういうふうにして、この悪の力に取り巻かれた中で、 自分の力で攻撃したり仕返すんじゃなくて、神様の力を待ち望むという姿勢が一貫してここにあるんですよね。この次の20人、神様はこういう私も見てくださっているという、そういう確信があるわけなんですね。見てくださっているけれども、どういうことか語りかけも私には聞こえないと、悪の力を止めてもくださらない、だけれども見てくださっているという信仰があったというのがこの22節でわかります。見てくださっていると信じればこそ、この人もあくまで神様に小指叫び続けておるわけですね。全く何の関係もないと、全く無視しているという人に叫んだりしないわけですから、主にあなたは見てくださっていますと、だから沈黙しないで遠く離れないでください、私のため目を覚まし、今助けてくださいと、そういうふうにして、最後にですね、この人の最終的な結論、到達点に至るわけですね。私に対してですね、共に神様に信じていこうという人たち、これが27節ですね。そういう人たちが共に喜び歌ってですね、主をあがめようと、で、絶え間なくあなたを賛美できるのですと、こういうことを知ってるから、こういうふうにぜひともしてくださいと。ですから、この9と10がですね、この最後のところといえば響き合っているわけですね。かつても神様はこのように主によって喜び歌い、全身で感謝できるようにしてくださっていたと。だからこそですね、この困難の中を、これを超えて、今もこの困難を超えて、そのようにしてください、耐えることなく賛美ができるようにと、そういうようなことなんですね。そういうことで、こういう詩は私たちも非常に苦しい状況に陥った時に、初めてこの心の世界が私たちに非常に身近なものとなってですね、迫ってくるということがわかるわけです。ですから、そういう命を奪おうとするというところまでいかなくても、いろいろな苦しい時に、確かにこのようにですね、この詩を作ったように神様を感謝できるように、耐えることなく賛美できるように、そのように導いてくださいということで、祈っていくことができると思うんですね。それでは今日はそこまでにしておきます。